臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の20回目、慢性腎臓病と題して、川崎医科大学高齢者医療センター病院長、柏原直樹さんにお話しいただきます。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんです。
今日は、日本腎臓病協会の理事長として、日本の CKD 対策をリードされている柏原先生のお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず、あの CKD の歴史ですけど、この昭和時代というのは CKD とか腎臓疾患どういうふうに考えられてたんでしょうか。
はい、昭和の時代には CKD という言葉すらなかったわけです。でその当時は日本の腎臓病学というのは非常に精緻な疾患体系というのを作っていて、慢性糸球体腎炎症候群、急性糸球体腎炎症候群等々、このまず症候群から始まって、基本的に腎生検という組織診断に基づいた診断名というのが非常にこう精緻にこう整理されてきたという、そういう流れがあります。ところが2000年代の初頭になって、これ主に米国で腎障害がどうも腎臓のだけの問題ではなくて、心筋梗塞や心不全や脳卒中とかかりが深いという気づきがあって、この慢性腎臓病 CKD という概念が生まれてまいりました。で、当初はその循環器内科医がこのことに気づいて、そういった患者さんに GFR が少し低いとか、検尿するとタンパク尿が出ている患者さんが多い、そういうところからこの慢性腎臓病という概念が生まれてきて、その定義は eGFR、 推定 GFR が60未満、あるいは検尿してタンパク尿が1本プラス以上出ている、そういう状態のいずれかが3ヶ月以上続く状態を、もうすべて慢性腎臓病 CKD と呼ぼうということになったわけです。で従来の腎臓病の診断名とは随分趣が違っていて、で我々もこれをすぐに受け入れるのには少し抵抗があったというのが2000年代の初頭ということになります。
あの思い出しますのは、あの2004年にあの日本高血圧学会がガイドラインを作った時に、はいはい、そこで、まあ、CKD がいきなり出てきて、はい、ちょっと戸惑った記憶があるんですけど、はいはい、それからあれですね、ちょっと遅れて2007年に CKD のガイドでしょうか、ができたんでしょうか、
ね、はい、そうですね。でその後でまたガイドラインができて、まあ、本来はガイドラインが先に出てガイド、それを要約したものがガイドになるべきなんですが、まあ、まず学会としてはその啓発が急ぐだろうということで、一番最初期にはガイドから出したという経緯でした。
はい、でそういうことで、あの今日も先生、厚生労働省での仕事だったということですけど、はい、日本の厚生労働省もそこに注目して、まあ、対応していくということだったわけですね。はい、
そうですね。あのですから厚生労働省の健康局に2007年に腎疾患対策検討会という会議体が構成されて、2007年から向こう10年間の腎臓病対策の方針を決めたと、5つの、 あの柱を立てて研究開発の促進であったり普及啓発、まあ、そういうことに取り組み始めたということになります。でこれは第1期で、で2018年に第2期となる腎疾患対策検討会が構成されたということになります。でそこの、まあ、座長を私が拝命して、で関連する学会、糖尿病学会、循環器学会、透析学会、患者会、行政の代表の方々に参画いただいて、2018年から2027年末までの日本の腎臓病対策の、まあ、方針をそこでディスカッションしたということになります。
はい、そういうことで、まあ、 国を挙げて取り組んでいくということで、はい、まあ、いわゆるメタボリックシンドロームも同じような時期に、はい、同じような流れで動き出してきてますね。で、そういったことで、どちらも生活習慣と非常に関わりがあるということですし、はい、数が多いということで、はい、まあ、かなり並行してできる部分があるということなんですけど、はい、CKD に関しては、日本の疫学はどうなってるんでしょうか。
はい、当初は1300万人強と推計されていましたが、直近の推計ではこれが約2000万人に上ると。で、まあ大体日本の成人5人に1人がそれに該当するということで、決してこの10年間にまだ減ってはいないというのが現実です。で、一方で透析患者さんの数は、まあ一貫してずっとこう増え続けたのですが、2022年あたりを境として今若干減少傾向にあります。で、現時点で32、3万人の透析患者さんいらっしゃって、一時は毎年4万人近い新規透析導入患者さんいらっしゃったのが、今はそれが若干減少しつつあるということで、まあ、2018年以降取り組んできた対策が、もしかしたら少しこう走行してきたんではないかなと、受け止めています。
はい。少し戻りますけど、はい、今の、CKD 対策の基本はまず何なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。やはり腎臓病とか CKD は症状が全くありませんので、で一方で簡単な検査で簡単に見つけることができると。で、それは血液検査でクレアチニンを測定し、で、今や日本のすべての医療機関で、クレアチニンから GFR を推算する式で、自動的に推計 EGFR、EGFR というのが計算して出てきます。この検査が一つ。で、もう一つは検尿です。特に検尿の中のタンパク尿、プラスマイナス以上であれば、まあ、詳しく言えば、尿中のタンパクとクレアチニンを測定して、で、その日を取って 0.15 グラム以上であれば、タンパク尿があるという判断していいというのも、かかりつけの先生方に今お伝えしているところです。
うん、はい。ということで、まあ、CKD をまず発見すると。はい、で、次はどのような対策になりますか。
はい、次はもう本当に生活習慣の適正化ということで、まず、肥満が非常に大きな腎臓病の進行因子になりますので、体重を適正化していただくということを。で、2点目は血圧も独立して腎臓病の発症と進行の危険因子だということが分かってますので、もうすでに CKD であれば、家庭血圧を135-85未満ぐらいに厳格に、管理していただくと。で、その血圧との関わりが深いのが食塩ですので、減塩、まあ、理想は1日6グラムと言いますけれども、まずは8グラム9グラム未満ぐらいに抑えていく、減塩が大事であると。で、次に、これはもう間違いなくやっていただきたいのは、禁煙です。喫煙も独立して、腎臓病の発症進行に関わりがありますので、タバコをお吸いの方はもうぜひ、CKD と診断された時点で、禁煙をしていただく。という、そういうことになるかと思います。
はい。今の生活習慣改善、これは本当に基本的なことで、はい、メタボ対策の特定保険指導も、はい、今、いろんな業者さんがやってますけど、はい、あるいはリモートなんかでやってるのを見ますけれども、はい、まあそういったことだと思うんですけど、まあそこでちょっと違うのが、減塩ですけど、はい、減塩については何か指導法とか、モニターありますか。
はい。まあ、減塩はもちろん保健師の方々や管理栄養士の方にご指導いただくわけですが、その効果の評価方法がまだ普及していないということで、まあ、以前は24時間蓄尿して尿中のナトリウム NaCl 量を測定するということもあってましたが、まあ、最近はほとんど蓄尿という方法を取らなくなりましたので、まあ、尿中のナトリウムカリウム比を測定したりということも普及し始めていますが、まだまだ一般化はしていないということで、原因が大事だとはもう皆さん 100% 同意しますが、その評価方法についてはまだ普及できてないというところです。
まあ、尿中の電解質測定ってそんなに費用がかからないから、はい、
そうですね、
まあ、随時尿で良ければ、はい、まあ、比較的簡単なことですね。
随時尿で構わないということです。
はい、で、そこまでいきまして、今度は薬物療法が、はい、進歩しているというふうに聞いてますけど。
そうですね。腎臓病の薬というのは、以前は2001年当時はレニア状態神経阻害薬、A 阻害薬や ARB と考えられていました。ところがこういった薬が本当の腎保護効果が発揮できるのは、実は2型糖尿病でタンパク尿が結構出ているような患者さんだけだということもその後分かってきて、でこれ2001年ですけども、 以来20年間ぐらい薬を求めてきたわけですが、2019年20年ぐらいに新しい糖尿病の薬 SGLT2 阻害薬が腎臓にも有効だということが分かったということが非常に大きな出来事でした。2020年に非糖尿病の腎臓病にも有効だということが示されて、今我々は、CKD 全般に有効な薬を、数種類手にしたということになります。でその効果も想定している以上に大きいということも今分かっています。でさらに糖尿病を合併した場合にはミネラル構築黄土受容体拮抗薬だったり GLP-1 受容体作動薬、こういう薬も有効だということが分かってきていて、以前は薬のない領域と言われてましたが、今逆に複数の薬を手にしてきたということで、大変希望の持てることではないかなと思います。
はい、副作用が比較的少ないので、はい、通常の家業医さんも使用可能ということです
ね。そうですね。
それに際して、どういった基準で使っていくかということが、なるべく早期に、治療開始がある意味望ましいのではないかと思うんですけど、それはいかがでしょうか。は
い、ありがとうございます。一言で言ってしまうと、その方の、平均寿命の間に生存期間中に透析になるかどうか、EGFR でいうと15から10未満になるかどうかということを予測して使えばいいということ。それは一つ有効な方法は、EGFR の傾きっていうのを描けば、あと20年ぐらい寿命あるよねということで、予測できます。でそれもが非常に有効なんですが、それがなければざっくり言うと EGFR45 未満の方、タンパク尿が1本プラス以上出ている方っていうのは使うことを考えていいんではないかなと思います。
はい、今の EGFR が50ぐらいの人もかなり数がいらっしゃいますから、はい、そこの人たちについては傾きを、はい、これは今ね本当で計算することが可能ですね。
簡単です。簡単にグラフに描くことできま す、
ね。はい、それで将来予測して、先ほどおっしゃったように、EGFR15 になるのが、はい、平均寿命よりも前ならば、はい、治療もお勧めするという、
ね、そうですね。そうです。
そうすると非常にシンプルにいけますから、本当にいわゆる腎臓専門医でなくとも、はい、いけるってことですね。
そうですね。もう本当にかかりつけの先生に自信を持って使っていただけるような薬ですし、治療していただける疾患だろうと思います。
はい。で、それでも、難渋する場合には、専門医の方に紹介すると。
はい。
はい。どうも、今日はありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の20回目。慢性腎臓病と題して、川崎医科大学高齢者医療センター病院長柏原直樹さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。